2月19日木曜日の放送は私宅間大輔と
深澤達也の2人でお送りします。ぜひメンバーの阿部亮平くんにも聞いていただきたい放送です。
藤谷プレゼンツスノーマンのそのまま、今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
文化放送が9時をお知らせします。
どんなもんや。どうもとの堂本剛です。前回光一くんと2人でお届けしました年末年始のお仕事のこと、ファンクラブに関すること、いろんなメールを読み、それはそれは大盛り上がりだったはずです。早いもので2月も半ばで、この前の土曜日にはですねバレンタインデーもありました。甘いもの好きでスイーツのメールも定期的に紹介しております。チョコレートはね、それこそ本当最近食べましたよ。急にチョコ食べたいと思ってスーパー行った時にでチョコ買って、はい、食べました。やっぱ美味しいねチョコレートはね。ちなみに今年のバレンタイン、手作りでチョコを作る人は増加傾向と。いいですね、手作りのやっぱチョコレートを食べたいですよ。男子としてはどうですか、その市販のチョコレートもいいんですけど、市販ってなんか思いません？なんかその好きですみたいなチョコレートほど市販って、なんかその僕がチョコレートはあげたいと思うサイドだったらやっぱ手作りしたいなって気がするんですよ。なんかそのあなたに思いを込めて作りました、このチョコレート食べてくださいってしたいから、うん、今増えているという子いいですね。自分のためにご自愛スイーツを手作りで作る人も増えているということです。うん、なるほど。じゃあ誰かに渡すわけじゃなくて自分で作るんですね。うん、別にバレンタインの時に作る必要もじゃないということですね。ご自愛スイーツか、まあ、昔スイーツっていうか、昔チラチラ作ってたんですけどね、もう最近全然作ってないな。まあまあまたなんか作ってみるか、なんかお菓子とかスイーツとか。まあ、皆さんはね、バレンタインどんな風にお過ごしになったのかなというところでございます。それでは、ご自愛スイーツみたいなねキーワードもありましたんで、愛の塊もいいですけど、久しぶりに愛されるより愛したい、聞いてください。
たまたな。
どんなもんや。
何でも今夜のストーダベジン。さあ、神奈川県湯高さんですけれども、年末の放送でカレンダーの見本にあったポチのスケジュールのポエムを読んでいただいたのですが、あの後見本をよーく見てみたら、ポチ2026年1月、9日12時病院と書いてありました。剛くん同様、見たことのないポチに思いを馳せてしまいました。ポチ病院頑張ってねということでございますけどね。ポチはね、その時に読んだね、あのショートポエムっていうのがあって、先日家族の予定が書けるカレンダーを買ったと。書き方の見本にパパママ僕私ポチと書いてあったと。確かに最近の犬は散歩に加えてトリミングやら犬の幼稚園やら私より忙しいかもしれないと妙に納得したということなんですけどね。ねえ、ポチどうしてるかなとかね。で、架空の犬ポチさんからね、またこれ来てましてね、堂本さん、こんばんは。剛くん担当会で取り上げていただいた架空の犬ポチですと。剛くんはポチからお手紙が来るのか気になっていたようなんでお送りしました。僕の飼い主の人間が1週間で2度も車のバッテリーを上げました。飼い主は北海道に住んでいて、今の時期だと寒い時は夜間マイナス20度、日中でも氷点下が常です。1度目はロードサービスを呼び無事解決しました。しかしその後2日間乗ってないだけでまた車のバッテリーが上がってしまったのです。読んだロードサービスの方が2日前と同じ人で、あれという顔をされたのが辛かったとポチの飼い主は言っていました。バッテリーが上がらないコツなんてあるんでしょうか。飼い主は人生の中でなるべく車を運転したくないそうですという。あー、ポチからありがとう。なんかすっきりしましたね。ポチからポチのなんかこの意思を聞けたというか、まあ、ポチはねできないからね、エンジンかけるとかは。あの車はやっぱこのアクセルを踏まないと充電にならないから、あのそのなんていうか回すだけでもまあいいかもしれないけど、やっぱりこうアクセルを踏んでいくことで充電できちゃうっていうのもあるんで。でもこのマイナス20度とか氷点下が常やったら、ちょっと都内やったりとは違いますもんね、勝手が。だからまあポチがそのね、鍵あれして、鍵ボタン押して、鍵のボタン押して、あのスタートってボタンを押してアクセルちょっと吹かしたりとかして、1日おきぐらいにやってあげるっていうのがいいかもしれないですね。いやでも本当にちゃんと漢字もカタカナもね、ちゃんと丁寧に、ありがとうございました。天夏さん、私はたまにどうしても駄菓子が食べたくなる時があると。酢漬のスモモや梅ジャムなど近くの豚屋さんで大人買いしては、息子たちと一緒にワイワイ食べる時間が一晩楽しみですと。子供たちにとっても駄菓子は珍しいものみたいで、その反応を見れるのもまた楽しいです。堂本のお二人は子供の頃好きだった駄菓子はありますか。なんやろ。あのなんかコーラとかソーダの味するちっちゃい四角の爪楊枝で食べるグミみたいなやつあって、そんなんも好きやったし、あと何やったかな、全般好きやったからな。なんか絶対これっていうのもなかなかないけど、やっぱうまい棒、うまい棒的なやつとか、どんどん焼きとか。なんか大人になってからなんか麦チョコやたらうまいなと思ったりとかね。ご飯屋さんのなんか おつまみですみたいなんで出てくるお店とかもあって、そこで久しぶりに食べたんですけど、でもうまーってなって、まあ、駄菓子はそうね、最近買ってないけど、まあ、どっかのタイミングでまた行ってみようか、そういうとこを。ちょっと幼少期思い出せていいですよね、やっぱりね、駄菓子食べる時っていうのは。まあ、この密かな楽しみだと、お子さんたちと駄菓子食べる時がね、幸せな時間、いっぱい駄菓子で作ってください。 おじゅりんこさんです。先日ウエストのラジオ聞きましたと。以前どんなもんやで流星くんと一緒に飲んで熱く語ったお話をされた時のことをお伝えするメールが読まれていました。流星くんはその後に剛くんからお電話をいただいたけれど、気づかずに履歴も見返さずにいたことを悔やんでいました。すみませんを100回分の思いで念じながらメールしたそうです。それからあいつは面白くない、流星のごとく滑っていたと言われたことをネット上でしていて、何をうまいこと言うてるんですかと苦笑いしていました。次回お会いした時にはおもんないと言われないように気をつけたいと言っておりました。またこのラジオであいつおもろかったと言われるようにリベンジしたいようでしたので、近いうちにまた楽しい時間を過ごしてくださいということです。この間はだからいつやったっけ、あれ何かの時に連絡したんですよ。街頭のなんかビジョンで見たのかなで、ああと思って、で確か連絡したとかだったと思うんですけど、そしたら返事がなくて、で忙しいんかなと思ってて、そしたらすいません、ちょっと体調崩して一瞬寝込んでましたと。で以前会った時に自分は体調を崩さないようになるべく頑張ってますと、大事やなと。でやばい、ちょっとなんか変かもと思ったら必ずこれ飲んでるんですよって、栄養ドリンクね。だからもうそれ常に冷蔵庫に常備してるんです。あ、そうなんや、確かにあれ効くって言うよねみんなね、みたいな話してて、じゃあ僕もなんか常備しといた方がいいかもな、年末年始ぐらいのなんか会話やったと思うんですけど、あんだけ常備してるって言ってたのにめっちゃ体壊してるやんと思って、それはちょっとおもろいというか、振りが効いてるんで振り効いてるんでね、うん、それちょっとおもろいやんと思ったんですけど、あんだけ言うてたけどなって、寝込んどんのかいっていうのはちょっと面白かったし可愛かったですけど、うん、まあ、でも真面目やなと思って、この人真面目やなと思った話聞いてるんですけど、いつもなんか一生懸命やし、そこはなんかこう魅力的でいいところやなと思ってるんですが、やっぱこういっぱい考えちゃうんやろうなと思って、真面目やから、うん、なんかこう失礼あっちゃいけないなとか、なんかいろいろ多分考えてから回っちゃうみたいなことなんやろうなと思うんですけど、うん、でもすごく人間味のある方なんで、まあまたタイミングが合えばご飯でも行きましょう。体が整ってる時ね、なんか疲れてんのに寝不足やのに、ああ先輩から連絡来ちゃったから行かないとみたいになるのも嫌やからなと思ってたから、いつもなんかこうタイミングいいかなって思いながら連絡はしてたりするんですけどね、うん、また流星くんとご飯食べたりする時があったらまたお伝えします。おそらくその時はもうおもろい流星くんになってると思いますんで、はい、可愛い流星くんではありますけれどもね。さあ、それではここで一曲なんか聴いてもらおうかな。ウエストの曲かけますか。今流星くんがねドラマやってるんですよ、一生懸命。うん、ドラマ大変なのよ。セリフも覚えなあかんし、もう寝不足なるしとかね、そんな中で一生懸命頑張ってるんで、今ドラマやってはるということで、そのドラマの主題歌になってる哀愁っていう楽曲が、ありますので、ございますので、こちらかけさせていただきましょうか。それではベストの皆さんで哀愁を聴いてください。
Let's go. Get it down, get it down, come on, hang on. Get it out, take it out, cause you can't stop.
当たり前な僕は大丈夫よ。
俺の舌崩れる心臓。
You got it, I find it. 言い訳はしてたら前へ。
君との愛を守り抜きたい。失うことはできない。
眠れないほどの暑い夜。君の声が心を突き動かす。
傷ついたとしても構わない。そばにいるなら、まだまだ止まらない。
Time
and time, 君だけが教えてくれた本当の愛だから、僕の全てで満たせるなら、もう言葉はいらない。何度何度でも
どんなもんや。
これってアウトかな。さあ、これってアウトかもという皆さんのフェチ、アウトかセーフかジャッジします。ゆうゆうさん、私は人がうどんやラーメンなどを力強く茹で上げ湯切りする姿にキュンとします。特にうどんが好き。男性でも女性でも関係なく燃えます。うどんに関しては茹で上げた後の手さばきも見たいんで、冬でも汁がないぶっかけうどんにしてその様子を凝視しています。たまに目が合って気まずい時間が流れたりしますが、これってアウトでしょう。いや、これはもう職人のやっぱりこう、なんでしょう、所作というか、なんかまあそのね、職人魂を見てるだけだからいいんじゃないですか。気持ちいいのすごい分かるし、あの音もいいよね。シャッシャッシャーとシャーの間みたいな音するやな。シャッシャッみたいな。ちょ、口で言うのむずいけど、うん、そんな切るっていう人もいるけどね。上の方からもすっごい勢いでパシャーン行く人もいるけど、でもあそこはやっぱりこう見せ場というかね、うん、いいんじゃないですかこれは。そしてラジオネーム強さんラブのゆっこさんですが、私のこれってアウトかな。私は立った体勢でシャンプーをしていってふと思いましたと。シャンプーを流す時の泡で体を洗えないかと思いました。シャンプー剤もボディーソープも同じ、洗浄剤ならシャンプーの泡で全身を洗い流しても構いませんよね。ダメでしょうか。強さんこれってアウトですか。これはアウトでしょ。だからもうだって皮脂の汚れが体の毛穴に入っていっているということにもなりますから、だからあの頭から体まで全部石鹸でいくみたいな人とはまたちょっと話違うっていうか、そのシャンプーで泡立った泡をそのまま流しながら体洗ってるっていうのはちょっと違うかなと。だから僕は必ず頭から洗ってますから、頭洗って体洗ってで最後顔洗って僕出てるんですけど、お風呂。いやこれはちょっとアウトじゃない。あの背中にめっちゃニキビできるとかっていう現象起き始めるんじゃないかなと思うんで、これはちょっとアウトにしておきましょう。チーズッチさん、隣で寝ていた旦那がずっとうーんとかわーとかあまり聞き取れない寝言を言っていました。いつものことなんで気にしていなかったんですが、その後突然寝てないよとはっきり寝言で言っていました。その後いびきかいて寝てました。こんな寝言を言う旦那はアウトですか。いやもうセーフよ。全然アウトじゃない。もうおもろいやん。もうこんなおもろいことある。寝てないよってはっきり寝言で言うってある。すごいよね本当に。いや面白いな。寝てないよ。いやここにいたかったな、聞きたかったな、そして突っ込みたかったね。どこがやねんと。その後いびきかいて寝てはるわけやから、いいな。ちょっとこれは聞きたかったな。どれぐらいはっきり言ってるか。これだって寝てないよってデカめに言っててもおもろいし、寝てないよって小声で言っててもはっきり言ってるっていうのがめっちゃおもろいよね。あのむにゃむにゃ寝てないよはそんなにおもんないっていうか、はっきり言ってるの、え起きてるってこっちが一瞬思うぐらいの寝てないよってこれぐらい冷静に言われてたらめっちゃ怖ない。めっちゃおもろいし僕セーフです。岩手のゆかりさん、サーカスを見てきた少佐の娘、ピエロは偽物だったから怖くなかったと言うんで、ピエロに偽物っているのと聞くと、娘曰く以前ピエロに追いかけられる夢を見て大泣きしたことがあり、その時のピエロは髪が赤くてアフロ、鼻はまん丸、顔は白くて目のところに赤いひし形、服は目と同じひし形の柄で、ズボンは赤と白の縞模様だったのだそうで、それが本物なのだとのことです。独特なマイワールドを持つ娘なのでこういうことが日々起こるんですが、特に何も言わず聞き入れている私、これってアウトでしょう。これは全然アウトじゃないですね。想像力が豊かっていうところもあるけど、ここまではっきり覚えてるぐらい怖かったんで ですかね。結構ディティールはっきりしてて、でもそれが本物のピエロだから、日常で見るというか、そのデザイン違いのものはもうピエロじゃないという認識で怖くないということだけど、じゃあ誰ってことにもなってきますけど、ピエロじゃないから、でもピエロの偽物ということで話を終わらせていけばいいってことか。うん。でも子供の頃怖かったけどな、あの感じ。あんな鼻赤くて丸いことあるっていう。で、そのなんかもう唇も赤いし。ほんで顔白いやん、みたいな。なんか一個一個気にしなすとやっぱピエロって怖いよね。うん。あの、ホラー映画とかでもやっぱちょっとこう題材に使われてしまうっていうのもあるから、その印象までちょっと怖いのかもしれませんけれどもね。さあ、ということで、これってアウトかもと。こういうあなたのフェチと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレスは、どうもと、@joqr.net、どうもと、@joqr.net までお送りください。ピエロと、寝言と、シャンプー、うどん。シャンプーとはちょっと全然つながりないけど、でもジャケットが、なんか美容院の椅子座ってるジャケットじゃなかったっけ？悲しみブルーって。なんかそんな記憶があるんですけど、記憶違いだったとしてもいいので、悲しみブルー聞いてください。 お別れショートボイム、今週はですね、ラジオネームアジサイジュースさんです。お正月久しぶりに4人兄弟全員が揃った時のこと。親戚の家から車で帰る途中、一番上の兄を家の前へ下ろした時、弟と妹が良いお年をと同時にボケた。すぐに、いや早いなと突っ込んだら、兄も同時に突っ込みを入れていた。いくつになっても兄弟なんだと思った。何を言う。ええ話よ。ええ話を聞いただけや今。お兄ちゃん29、自分28、弟23、妹16ということだそうですけどね。うん。いいですね。お正月にだから、うん、だから、まあまあ、良いお年を、いや、早いな、はいいツッコミですよね。だから、いや、早いなもあるし、いや、遅いなもあるよね。だから、本来ならば、その、年またぐ前に、良いお年を、じゃないですか。でも、もう、またいでるから、いや、遅いな、もあるけど、まあ、いや、早いなの方がね、なんかちょっとやっぱいいですね。もう来年のっていう、まだ序盤よっていう話ですけどね、うん、いいですね。このなんかこうチームワーク、家族チームワーク、こういうのやっぱほっこりするよな。同時にボケてて同時に突っ込んでるっていうのがまたいいですね、うん、弟と妹がだから23、16、この二人が良いお年をって同時にボケてね、すごいですね。いや早いなって28の自分が突っ込んだら、お兄ちゃんも29のお兄ちゃんも同時に突っ込みを入れて、この時間にも痛かったな。めっちゃおもろかったよなこの時間、平和で、うん、ね、皆さんのこの家族のお話もそうだし、個人の話もそうだし、カップルの話もそうですけど、いろいろ聞くとやっぱこう面白いな。人間模様がやっぱこうちょっとした中にもあるからさ、うん、いや、いいお正月をお迎えになられたようでよかったです。さあ、次回は光一くんが、担当でございますのでね、光一くんは今年のお正月、あの家の前に24メーターの門松を設置されたというふうに伺ってるんですけれどもね、それちょっと聞いといてほしいですね。あのどこでどこに発注したのかっていう、ね、そんな長い竹どこで手に入れたんですかとか、まあ、そういうのちょっと聞いてみたいんで、ちょっと聞いといていただけたらなと思います。なんやねん、何の話ですか、なんそのあの普通の返しになる可能性もあるんですけども、そこはちょっと一旦試しで、聞いてみてほしいなというふうに思います。一生懸命それを回収しようと頑張ってくれるのか、ただただ疲れてて流されるのか、交互期待。さあ、ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは皆様とお会いしましょう。さよなら。
毎日は何でできているんだろう。ご飯を作る、掃除や洗濯をする、テレビをつける、音楽を聴いたりスポーツを観戦したり、時には旅行にも。毎日を創造する。おいしい食事は笑顔が増える。便利な家電は時間をくれる。好きな音楽に元気をもらう。旅先の景色に、スタジアムの熱狂に、今を生きる楽しさが溢れる瞬間を私たちは届け続けます。毎日をもっと特別に、40年目のジャパネットです。
本格クライムサスペンスゲーム、サイドキックスビヨンド、出演石川海人、遊佐浩二、白井雄介、蒼井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して好評発売中。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
はい、こんばんは、マシンガンズ西尾亮です。
こんばんは、滝沢秀一です。
はい、今週も始まりましたマシンガンズの働きタイム。ここからの30分間は我々、はい、マシンガンズがお届けしていきま す。
お願いいたします。いや、よかった。やっぱり、ね、揃うのがやっぱり我々の売りですからね。これは
あんまり痛かないから揃ってる方だよな、うん、
揃ってる方だよ今日は、
うん、もっと揃わない人もいるしな、
うん、いっぱいいる、いっぱいいる、
うん、
思い返せばマシンガンズということで、